今日の箇所は第一サムエルの4章第一サムエルの4章の1節からとりあえず3節までをお読みします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地に撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。この場所で戦いが起こっております。ペリシテ人が、この時代攻めてきて、イスラエルから多くのものをぶんどって、イスラエルをいじめておりました。皆さんの人生においても敵が攻めてきて皆さんのもろもろを奪い取っていく時があるかと思います。もう20歳を過ぎて成人したからにはきっとそういう経験が何度かあるかと思います。この時代もですね、イスラエルから多くものものを奪い取ってきました。大切なものを、大切に育み育てたもの、また大切な大切な宝物を、もうこれだけは手放さない、そういう大事な宝物を敵が来て蹂躙して踏みにじって奪い取って、面白おかしいざまにそれを打ち壊したり、そういうこともあったかもしれません。なんでこういう悲しい出来事が起こるのか。当然人類に罪がはびこってしまったからです。神様に不従順をしたから人類に罪がはびこり、こういうペリシテ人、神様から離れた神様を知らない者たちが、弱肉強食の世界で生きていた強い者たちが来て、そして奪っていったわけですね。人間はもともと神様から離れて生きていくようには作られていないんですよ。神様から離れて生きているとこういうふうにもう自分の能力、自分の生まれ持った才能、知恵、知識、あるいは若さとか美貌とか、そういったものに頼って生きていかざるを得ないんです。神様から離れていく、生きていくと。神様から離れて生きればそういう辛い目に遭います。でも神様と共に歩むのであれば、皆さんの人生はちゃんと意味があるように、皆さんの人生はちゃんと意味をなすようになっていきます。そこのピアノをですね、電気を入れてスイッチを入れたらああいう音が出ます。そういうピアノが弾ける人が弾けば賛美もできるし、ね、歌を歌うこともできる、伴奏の機会にもなりますけれども、でももしピアノがピアノとしての機能を果たさず、人が使い方を分からず、あれを踏み台にしたりとか、あるいはなんかあの上でなんか刺身を料理したりとか、そういうことをしたりしてたら、ね、壊れてしまいますね。臭くなってしまいますね。ピアノはあれは踏み台にするためにできていないし、また刺身を料理するためにもできていない。ピアノはピアノとして音を出す、音楽を奏でるようにできているんです。人間ももともと神様と共に歩むように作られているんです。神様の指で奏でられて賛美をしたり捧げ物をしたり、 そういうふうに尊いように人間作られてるんですけど、でもなぜか人間はそれでですね、私は寿司職人になるんだと言って自分というピアノの上で刺身をさばいたりして、で自分自身を臭くしたり傷つけたりとかね、そういうことをする。本来的ではありません。それは本来あるべき姿に戻るべきです。本来あるべき姿とは、皆さんは神様のもとに立ち返るということ、神様と共に生きるということ、神様を主として生きるということです。ダビデは、主は私の羊飼い、私はその牧場の羊であると言いました。その通りです。皆さんは主にあって羊です。一人一人が羊です。そして主が皆さんを導く羊飼いですね。イスラエルは何で負けたか、この本来あるべき姿から離れていたからです。主を羊飼いとしていなかった。自分が羊であるにもかかわらず、なんだかね、シェパード犬みたいに強いものだと錯覚してですね、羊飼いたら主から離れてなんかやろうとしちゃったんですね。まず負けた理由のうちの第一番目は、このイスラエルのためには主に従っていなかったから、主を主としていなかったからです。彼らは出て行って、ね、羊飼いがいないのに羊がゾロゾロとですね出て行って、ライオンのところに取り囲んでライオンを襲おうとしたら、ライオンに返り討ちにあってしまった、そういうもんですね。でイスラエルの人たちは打ち負かされて、ま、ゾロゾロと帰ってきて会議を開きました。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう、城から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、そうすればそれが我々の真ん中に来て我々の敵の手から救おうと、そういうふうに考えたわけですね。イスラエルの中に主を第一としているということがなかったんですよ。当時彼らはですね、主に従っていながらまた同時に偶像も持っていました。この今4章読みましたけど、7章の方を見ますと、彼は相変わらずずっとバールとかアシュタロテとかいう外国の神々も持っていました。教会のこの礼拝堂に来ていながら同時に、なんかなんとかペンダントとか、これをつけていればお金が入ってきて彼女もできて受験も合格するっていう、なんかそういう雑誌の裏とかにありがちな、そういうのも指にはめて首にはめて添えてきてるような、そういうもんですね。当時のこのイスラエルの状況は負けるんです。そういう時はイスラエルが不信仰の時は、いかに敵が弱っちくて自分たちが強くとも、敵の一声によって千人が逃げて、5人の敵が襲ってきたら1万人が逃げ去る、そういうイザヤ書に書いてあります。弱いんです。でもイスラエルが神様に従っていたら、たとえ自分たちが2人であろうとも、ね、敵が戦車3万の部隊を持っていようが、2人で立ち向かっていけば敵の方が恐れて、そして勝利へと導かれるんです。ギデオンの時代もそうでしたね。あの時は13万5千人のミディアン人たち、それに対して何人で戦いに出て行って勝利したと思いますか。300人ですよ。13万5千人に300人で勝つなんて、これ人間技じゃないですね。無理と思いますね。そんなのおとぎ話じゃないかって思うかもしれないんですけど、でも神さん、そういうミラクルを主が共にいるのであればなしてくださいます。
全能
です。皆さんも経験あるからそう言うんですよ。
そうです、
ね、13万5千人に対して300人で立ち向かって勝利するようなことが皆さんの人生にもあり得るし、事実信仰を持ってそう進んだら、それと似たようなこと起きた人もいます。
アーメン、
ね、アーメンですね。そうです、あるんです。主は万軍の主、
アーメン、
力強いお方です。 まず主に従うこと、これが勝利の秘訣のうちのまず一つ目です。で、彼らが負けたもう一つの理由ですね、まあ、3節の方を見ますと、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を、ね、ちょっとうざいですね、我々とつまり主が主であるべきなのに、イエス様が主であるはずなのが我々、つまり自分が主だったわけです。私の生きたいようにしたかったわけです。私の人生は勝利に勝利を重ねる人生でありたいな、うん、じゃあこうしよう、主の御言葉を我々のところに持ってきて、主の御言葉を我々のトイレの壁に貼って、主の御言葉をね、なんかこういう紙をお守りみたいにしてずっと握りしめていけば勝てるだろうって勝手に思ったわけですね。そうしたら勝てるって御言葉が書いてありますか？違います。
御
言葉はそうです、信じるものです。契約の箱、それは神様のお約束が書いてある箱です、ね、あなたの神である主をまず第一とせよ、偶像を拝んではならない、神の御名を見たりに唱えてはならない、まあ、そういったことは10回この契約の箱に書いてある、あの中身に書いてあります。ところが彼らはその契約の箱のに書いてある内容を守り行うことなく、単にその箱を持っていただけですね。羊たちが、ね、今度ライオンに立ち向かうときに、あの羊飼いの杖を持っていこうとか、あのシェパード犬の手綱を引いていこう、ね、シェパード犬がいないのに単にシェパードのその道具を持っていって、それでライオンに立ち向かっていこう、そうすれば我々の真ん中のその守りが我々を勝利に導いてくださるだろうって、羊たちが再びライオンのところに行くようなものです。その結果どうなったか、彼はですね、契約の箱を担いで、そして陣営に持ってきました。そしたら陣営が、大歓声を上げて地はどよめきました。ペリシテ人がそのなんかイスラエルの陣営に歓声が湧き起こったのを聞いて、何だろう、でそれで調べたところ、どうやら主の箱がその陣営についたと知らされた。さあペリシテ人は思いました。何節、神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った、ああ困ったことだ、今までこんなことはなかった、ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。まあ、ここで神々と言われているのは、まあ、エローヒム、崇高なるお方、偉大なお方と、まあ、彼らは呼んでるんですけども、とにかく彼らもですね、この神が偉大な神であることを知ってるわけですね。そして、その契約の箱が来たことを恐れている。で、それで、このイスラエルの民は、もう勝利が我々のものだと大歓声を上げている。で、ペリシテ人はですね、9節、さあ、ペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。さもないと、ヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦えと、ね、それまでライオンは羊を面白半分に、ね、奪い取ったり、そういう略奪行為を面白半分にしていたのが本気になりました。イスラエルは羊であるのに、羊飼いがいないのに、のほほんと勝った勝った、これから勝つぞってやってる。さあこの戦いどうなるでしょうね。もう目に見えてますね、目に見えてるんですけど、でもこれが人間の実態です。人間見えないんです、自分が羊であること、羊飼いが自分から離れてしまっていることを見えない。ちょっと色気を出して、俺はまだやっていける、 俺はまだこの人生の荒波に何とか立ち向かってサーファーのように荒波をスイスイ切りくぐり抜けて、そしてあの彼らのような成功を手に入れるんだと、ね、まだやるものなんですよ。主を主としていなければ、そして自分が羊に過ぎないこと、主なしではやっていけないことを思い知るんです。イスラエルは打ち負かされました。10節、こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時、非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ、ね。非常に激しい疫病が起こったとあります。これ、疫病とも訳せますし、虐殺とも訳せるし、とにかく主の御手が下ったんです。ペリシテ人が力強かったからではない、むしろ主がイスラエルの不従順に敵対して立ち上がったから、だから3万人が倒れたんです。ペリシテ人たちはこの時勝利した、この神、イスラエルの神取るに足らないと思ったことでしょう。確かに彼らはですね、この奪った神の箱をダゴンという彼らの偶像の神の神殿に運ぶんですが、でも彼らのその勝利のいい気分は一日しか続きません。その翌日ですね、ダゴンのその神殿がそのイスラエルの神の契約の箱の前に倒れているのを発見した。で、まあその時はまあ偶然かな、おかしいなぐらいに思ってたでしょう。で、二日目、まあ元通りにして二日目、今度はですね、そのダゴンがの偶像が、この神殿の敷居のところに、今度は手足が分断されて、で、転がっている、で、神の箱の前に転がって、神殿の敷居のところまで偶像が動くだろうかって、まあ彼らは思い出してね。で、そうこうしているうちに、この、神の箱が置かれているペリシテ人の地は非常に激しい疫病が流行りました。悪性の腫れ物で打たれて多くの人たちが恐れ死にました。で、それでペリシテ人たちは大変だということで、それをまた別の場所に移したところ、その場所で死の恐怖がそのペリシテ人の地で起こりました。で、これは大変だということで、それをまた別の場所に移して行こうとしたら、その移し先の人たちがクレームがあって、冗談じゃない、そんなものをこっちに持ってくるなと、ね、イスラエル人が決してできなかったこの悲願を、イスラエル人一人の手も借りずに神の箱だけがしてしまったんです。多くのペリシテ人を撃って、イスラエルの神がどれほど素晴らしいお方であるかを多くの人たちに知らしめ、神の恐れがイスラエル人誰一人の手も借りず、ペリシテ人の多くに知れ渡り、そして多くの国々にこのイスラエルの神は恐ろしいぞ、力強いぞというその名声がイスラエル人一人の手も借りずにやってしまったわけですね。この4章の最後の方、この時殺された祭司のうちの嫁の一人がちょうど産気づいて死ぬんですけれども、その死に間際に男の子を産んで、でも彼女は言いました。21節、彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボテと名付けた。このイ・カボテという名前は栄光なしという名前です。ひどい名前ですね。イスラエルから栄光が去ってしまった。それは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。この時ですね、神の祭司ホフニとピネハスという、まあ、当時でいうところの、まあ、牧師たちですねが死に、そしてさらに、その死んで神の箱が奪われたというのを聞いたその父親エリ、まあ、当時でいうとこの主任牧師ですね、それもまた仰向けに倒れて首の骨を折って即死してしまった。で、神の箱が奪われてしまった。だから彼女は死に間際に、栄光はイスラエルを去りました、神の箱が奪われたからと言った。 当時からしたら、まあ、かなりの、ね、絶望感だったでしょうね。自分たちが頼りにしていた祭司が死んだ、神の箱も奪われてしまった。ところがですね、栄光がイスラエルを去った、これは大きな間違いですね。神は何も人の手で担がれるような偶像と同じものではありません。このイスラエルの民は神の箱を何か偶像のうちの一つみたいにして自分たちで担い でその偶像が奪われてしまったら大変だって、あたかもそんな風に思って、それで栄光がイスラエルを去りましたって思った。でも神の箱はイスラエル人一人の手も借りずに、イスラエル人たちが誰一人できなかったことを成し遂げて、そしてまた戻ってくるんです。この何もかもが奪われてしまった時、それは悔い改めのチャンスです。彼らが負けたもう一つの原因はこの祭司たちにありました。この祭司たちが神よりも人間の方を重んじたからです。このホフニとピネハス、彼らかなり悪どいことをしておりました。神様に捧げるべき捧げ物をその神の民がイスラエルの人たちが持ってきた時、その例えば牛の生贄を捧げようとしたら、それを途中で横取りしてですね、いや祭司様どうか全て脂肪も焼き尽くした後でそれを受け取ってご自由に食べてくださいっていう言うんですけど、でもいや祭司はそうじゃない、あの焼き尽くす前の生の肉のままでしか祭司は受け取らないと。でそれで、まあ、彼らちょうど美味しいね脂身、まあ、私は脂身はそんな好きじゃないんですが、とにかく脂身が好きだったようですね、この祭司たち。生のまま、あるいは油がついたまま、本当はその油の部分は主に捧げ尽くす、焼き尽くして捧げなきゃいけないはずなんですが、でもその神様が受け取るべき部分を横取りして自分のものとして自分の私腹をずっと肥やしていたわけですね。神様に捧げるべき栄光を自分で横取りしているようなものです。現代でもそういう牧師祭司はおります。神様が全て栄光を受け取りするべき部分、一番おいしい部分を自分が割り込んで、その一番おいしい部分を自分のものにして、そして自分の名声を上げよう、自分だけかっこいい思いをしよう、そういうふうに、まあ現代ではそういうようなもんです、当時この彼らがやっていたことは。でそれで神の人がですね、ある時来て、でそれでこのエリーに戒めます。3章の29節からお読みします。あ、2章の29節から、なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の御告げだ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている。イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる。主はこういう最初の警告をなされました。主の警告の第1回目です。エリに対して、あなたは私の捧げ物を軽くあしらった、あなたは私よりも自分の息子たちを重んじた、ね、神よりも人の方を重んじる。神様が定めた律法は知っている、神様の望まれることをこの祭司は知っている。でも彼はずっとそれを子供たちを戒めることをしてこなかった。エリが死んだ時は98歳でした。 で、エリアは40年イスラエルを裁いておりましたので、まあ、58歳の時ですね、イスラエルを裁き始めたのは、もうかなりの年です。息子たちも相当の年になっていたことでしょう。もうその時からずっと息子たちはダメだったわけですね。祭司たるもの、神の事柄をなすもの、それはしっかりとその子たちを霊的に養い、霊的に戒めなくてはなりません。だから私もその務めが与えられており、私も皆さんが違う方向に行くときはしっかりと言います。それが言わなくて皆さんの方を重視して神の御言葉を軽んじるようになりだしたら、まあ、私もやがて退けられてしまうことは知っております。だから私は恐れおののきを持って御言葉に従順しようと思っております。これが第1回目の警告でしたけれども、今度2回目の警告が来ます。それはですね、神の人ではなく幼子を通してでした。まだ神の声を聞いたこともない幼子、神さんから、ね、声をかけられても、それが神さんの声とは分からず、もう3度も、ね、エリのところに行って、あなたが私をお呼びしましたかって言った、そんなまだまだ幼い無邪気な子供サムエルから、そんな小さいサムエルから主の言葉がありました。今度は3章の11節から、主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸は生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことができない。まだまだ幼い子供にとってこの予言を自分の父親同然の、またイスラエルを裁く祭司に対してこのことを言うのはとても恐ろしいことです。でもそれでもサムエルは全てのことを何も隠さず話しました。だからサムエルは立ったんです。エリはこれを聞いた時、17節ですね、エリは言った。お前にお告げになったことはどんな、18節ですね。それでサムエルは全てのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますように。ね、一見何か従順なようですけども、果たしてそれでいいんでしょうか。警告です。神様は自分の家に災いを下そうとしている。でも主が御心にかなうことをなさいますようにと悔い改めないんですね。一見従順なようで実は悔い改めていない。で、実際にこの主の言葉、第2回目の警告が発せられてから、実際にこの災いが及ぶまで十何年かの時があるはずです。サムエルが成長して大人になるまでずっとそれは果たされませんでした。サムエルはどんどん大きくなっていきます。今年もまだ大丈夫だった、来年はどうかな、来年も大丈夫だった。いや、そんなこと思ってる場合じゃありません。まず悔い改めるべきでした。神さんは悔い改める者に対しては恵みを施してくださいます。ヨナの時、ニネベの住人たちはヨナの説教を聞いて悔い改めました。あと40日すれば神はこの町を滅ぼすと、その神の言葉をそのまま伝えました。 このニネベの住民はその言葉を聞いて、ね、その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますようにとか、そんな偽りの従順言わなかった。彼ら悔い改めたんですよ。王様から奴隷に至るまで、家畜に至るまで、犬一匹に至るまで荒布をまとって灰をかぶって悔い改めたんです。そしたら主はその災いを思い直されたんです。エリアの時代もそうです。あの史上最悪のアハブ王がもうね、身勝手に人を殺してその辞書を手に入れた時、エリアが来て、あなたはこういうことをしたので、もはやあなたは滅びる、あなたの妻イゼベルもこの辞書で犬に食われる、そのエリアの災いの予言をアハブ王聞いた時、彼も悔い改めたんです。悲しんで、そして荒布を着て、で足を引きずって歩いたんです。ゆっくり歩いた、悔い改めを表明した。したら神様はエリアに言いました。あのアハブが悔い改めるのを見たか、私は彼がいやあの予言をしたが、でも彼の代には災いを下すのをやめよう。主は悔い改める人を豊かに憐れみ、災いを思い直されるお方です。このエリはまたホフン、この二人の息子たちもそうやって悔い改めるべきでしたけども、でも彼らは悔い改めなかった。そしてついにいよいよ時が来てしまいました。イスラエルに災いが下った時、イスラエルは一体どなたを主として据えているか、本当に悔い改めるべき時に入りました。災いは起きてしまいました。でもこの災いにあったことは彼らにとって幸いでした。詩編の作者はこういうふうに言っています。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。皆さんの人生において災いが起きたとき、そのとき主の掟を、学ぶチャンスのときです。皆さんはどうかそのチャンスをものにしてください。さて皆さんは主を主として心得ているでしょうか。
ね、
幸いですね。皆さんは人生のもろもろの戦いにおいて勝っている方でしょうか、それとも負けている方でしょうか。どちらにいるでしょうか。
今のところ勝ってます。アーメン。私も今のところ勝ってます。
はい、どうもですね、もう人間的な思いからすると、あ、もう来月負けるって思っても、でも来月勝ってる。あ、また来月負けるって思っても、でも来月勝っている。はい、まあちょっと最近その繰り返しなんですね。主は生きておられます。あれで皆さんが口先だけでですね、主を担ぎ出せばいいってもんじゃありません。本当にその言葉に書いてあることを守り行うとき、信頼して歩むのであれば勝つことができます。契約の箱を持っていけばいいってもんじゃありませんよ。その契約の箱の中に書いてある約束を信じて、その通り実行することが大事です。十字架を持って悪霊の館に行けば悪霊が逃げていくってもんじゃありませんよ。十字架のネックレスをつけていればクリスチャンだってなるわけじゃありません。大事なのはその十字架を皆さん一人一人が日々背負ってイエス様についていくかどうか、それが大事です。外見の十字架が大事なのではなく、皆さん自身が十字架を背負って日々自分にあっては死に、キリストにあって生きていること、それが大事なわけです。どなたを主と据えているか、勝利の鍵はそこにあります。皆さんが十字架を自分自身のものとして、日々十字架を皆さんが適用しているかどうか、そこに皆さんの人生の祝福と呪いがかかっています。主はどなたでしょうか。皆さんの主、アメン、イエス様です。そうです、主、つまりですね、 皆さんにとっての主人です。皆さんの人生の主人公です。人生の主人公は自分ではなくイエス様です。皆さんが服従するべき主、皆さんが服従すべき王、それをイエス様とすることです。それが皆さんがイエス様を主とすること。もっと簡単に言えば、皆さんの人生のハンドルさばきを皆さんが握りしめるのを降りて、イエス様に人生ハンドルさばきを握っていただくこと、それが皆さんがイエス様を主とするということです。皆さんが主を皆さんの人生の主人公にするとき、皆さんは人生において勝利することができます。皆さんの力では到底できないようなことを皆さんがするようになります。ギデオの時はたった300人で13万5000人に勝利しました、ね、300人にはできない力です。それを彼らがしました。同じように皆さんの人生に数えきれないような大群が教え寄せたとしても、皆さんが主に拠り所とし、主を頼んでいるのであれば、主が戦ってくださり、勝利の主が勝利して、そして皆さんそれに続くことができるようになります。ただし肉によって歩むのであれば、主を主としないのであれば、皆さん自身の肉体的な力、それ以上のことはできません。例えばサライ、創世記で学んでおります。サライは約束がなかなか成就されない。神様の約束が与えられたのに、でも10年経ってもまだ、子供が生まれない。子供が生まれるという約束、子孫が大いに星の数ほど増えるという約束がなかなか神様によって果たされない。で、そういう時、信仰の試練の時ですね。その時彼女はどうしたか。主に聞くことをしませんでした。彼女は焦って身勝手に自分なりの方法を考え出し、そしてその解決方法を旦那さんに提案して、そして世の方法ですね、当時の世の中では自分に子供が生まれなかったら自分の女奴隷を通して旦那にその女奴隷を与えて、そしてその女奴隷によって子を産ませてもらうという、世の中の方法、当時の方法を、彼女は、その解決方法に頼って、でそれで神様のその約束を、あたかもなんか神様の方が無能だから、だから自分があれこれとやって、それで神様の方法をなさせてあげようみたいな、そういう傲慢があったんですね。そしたらどうなったか。その結果彼女はハガルに見下げられました。結局世の方法に頼るとですね、その自分が頼った 世から見下げられる羽目になるんです。神の民はハガルは自分よりも若さにおいて優れておりました。美貌においてハガルの方が優れていた。女として子を宿す力においてハガルの方が優れていた。自分は年寄り、もう美しくない、子もなかなか産めない、それが浮き彫りになっただけです。結局ですね、世の方法に頼ろうとすると、自分の力で世と渡り合っていこうとするとですね、結局自分の力のなさ、自分の年寄りさ加減、自分の結局ね、それまで浪費してきた人生のそのツケ、それを支払う、ただそれだけに、その惨めさがクローズアップされるだけで、また世からあざけられ、ハガルがサラを軽んじたように世から軽んじられるんです。しかし主を主とするのであれば、そのような世における戦いから解放されます。この世の中はですね、いかにその自分のやりくりによって自分の人生を確保していくかという、そのやりくりで成り立っておりますけれども、でもイエス様を主とするしたのであれば、そのやりくりから全然別事件に飛ばされるんですよ。勝つか負けるかという運の世界から、神の子という特権、 天の国籍という国籍が与えられて、もはや世は皆さんにとっての脅威ではなくなるんです。なぜならイエスを主としたのであれば、世は皆さんに対して十字架につけられ、皆さんは世に対して十字架につけられ、もはや世と皆さんの間は十字架の隔てがあって決して乗り越えることはできなくなるから。でも皆さんの心が世にあって、そして世のそういう、プロトコル、世の手順に従って生きるのであれば、皆さん世に属するもの、世のその力づくの奪い合いの人生の虜になってしまいます。意図高き神のもとに身を寄せて隠れる者に対しては全能者の守りがあります。詩編の91編、詩編の91編にこう書いてあります。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、ね、信仰告白ですね。全能者なる主に対して、あなたが私の酒どころ、あなたが私の砦、私はあなたに信頼する我が神、そういうふうにするとどうなるか。3節、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出される。4節、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。意図高き方を住まいとするのであれば、このように守られます。いつもここを読むたびに目の前に映像として浮かび上がってくるのは、岩場ですね。城ヶ島の岩場を思い浮かべます。あそこには非常にいっぱいカニがおりました。波が激しいんですけども、でもそこにいるカニたち、こんなちっちゃいんですよ。あんな大波が来たら簡単に吹っ飛ばされるはずなんで、だけどなぜかカニはいる。そう、岩の陰に隠れるからです。岩陰に、岩の隙間に波が来た時刺さって隠れるから。だからカニたちは吹っ飛ばされずに、波がね、再び行ってしまったらまた岩の隙間から出てきて、そしてね、なんかハサミこういう風にして遊んでるんですかね。まあなんか食べてるんだと思うんですけども。
波が持ってきたいろんなもの
を。そうです。波が持ってきたいろんなものを分取り物として自分のものにするんですね。皆さんもそうです。波が来たら岩陰に隠れて、波をやり過ごして、で波が行ってしまったら、いや、その陰からちょちょちょって出てって、そして波がもたらしたもろもろの分取りをいただけばいいんです。主こそ、ありその岩、ね。そういう曲があります。主こそ、荒波においても避ける、まことの岩です。十節以降、災いはあなたに降りかからず、嫌味もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。アーメン。主を避けどころとしているのであれば、災いが降りかからない、闇も天幕に近づかない。で主はですね、御使いたちに命じて、御使い 強いですよ、ミスカイ。ヒゼキヤ王の時代ですね、18万5000人をたった一人のミスカイが打ち破りました。それほど強いミスカイが皆さんの歩む道の全てにおいて、その手でミスカイが支えて、足が石に打ち当たることのないように守ってくださるんです。そうです石が飛んできたら石ごとミスカイがね、ヒュイヒュイやってくれるですね。素晴らしいですねそうです。で、しかもですね、獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじるんですよ、皆さんが。ねえ、主は私の羊飼い、私はその羊である。ねえ、羊がライオンを踏みにじるんですよ。想像できますか？
あのちっちゃい足で。
そう、あのちっちゃいね、こんな足で踏みにじるんです。主を避けどころとしているのであれば、それが可能なんですよ。イエス様もおっしゃいましたね。あなた方は蛇をもつかみ、ね、私の名によって悪霊を追い出し、皆さん自身もサタンを踏みにじるんです。悪霊をイエス様の名前において追い出すんです。イエス様を信じて、イエス様を主として、そうして、まあ、歩むのであれば、あらゆる領域において皆さん守られるようになります。この詩編90編に書いてある通り、闇も災いも、また飛んでくる火の矢も、皆さんに当たることがなくなる。
アーメン。
書いてありますね。
アーメン、信じます。
これ私の言葉じゃなくて、御言葉ですからね。御言葉に書いてあることはそのまま、アーメンする気です。また、右手に、万人の人。左手に千人の人が倒れても、その災いは近づかない。書いてある通りです。これをこの通り信頼して歩むのであれば、ね、人生は勝利に勝利を重ねていくものですね。イエス様が勝利してくださったから、だからその勝利者に付き従っていけば、私たちも自動的に勝利するんです。でもそこから迷い出ているのであれば、このさっきのイスラエルの民のように敗北に敗北を重ねる人生になってしまいます。嫌ですね。嫌ですね。どっちがいいですかってもう聞くまでもないですね。どうか皆さんイエス様を主としてください。主とすべきお方を主として、そうして歩むのであれば、もう結構もう何度も口を酸っぱくしてここで言ってるんですけども、でもやっぱりですね、人はどうしても自分の何かに頼りたいものです。どうかそのような時は再び戻って、そして主のもとに戻って、主を信頼して歩んでください。そうすればあらゆる領域において祝福されて守られて、またサタンを踏みにじって、敵を踏みにじって、ライオンのような人間でも恐れるように足りなくなります。どうか主イエスを信頼して歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主よ、あなたこそ私たちの羊飼いであり、私たちはその牧場の羊です。羊は羊らしく、あなたの膝元に休んで、そこで憩いの水のほとりにおいて、あなたが導いてくださる湧き水を飲み、あなたが導いてくださるその牧場をはみ、そして敵が来たらあなたの懐へと隠れ、そのようにして私たちは生かされるようにできております。イエスよ、私たちがいつでもあなたの身元にいて、そこから離れそうだなという時は、いつでもあなたの元に走り駆け寄って、そこで守られるようになりますように、どうか助けてください。主よ、またこのしもべも助けてください。祭司が神よりも人を重んじる時、それは災いです。主よ、どうかこのしもべが人を恐れることなく、また人が過ちに陥るときは躊躇なく戒め引き戻すことができますように、主よ、本当に知恵もなく愛もないものですから、主よ、ただあなたの助けが必要です。イエスを助けてください。この生徒たちを助けてください。恵んでください。この生徒たちもあなたが必要です。あなたの助けなくば一日たりとも助け得ることができません。主よ、どうか、この この生徒たちを助け祝福してください。このしもべを助け祝福してください。主を主としている限り私たちは安全であることを感謝いたします。私たちはイエス様、あなたを主とし安らかに導かれていく民です。どうか今日この御言葉が一人一人にとって怒りとなり戒めとなりまた導きとなって、この新しい習慣を歩み、またこれからの人生をあなたを主として歩み続けることができますように、今日のこの御言葉を感謝して私たちの尊き主羊飼いであるイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。